瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。今日は瀬戸市役所危機管理課の藤井斗真さんにお越しいただきました。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、非常持ち出し品と家庭内備蓄というお話ですね。市民の皆さんが日頃から備えておかなければというふうに思っているものですよね。
はい、昨今は毎年のように地震や風水害が日本の各地で発生していますよね。災害が起こってから我が家には何も備えがなかったと気づくのでは手遅れです。
はい、そんな災害の状況を見ますと、災害が起こる前に避難しなければと思いますし、そのためには非常持ち出し品、備蓄品を備えなければというふうにも思いますもんね。
はい、ですが災害から日が経つにつれ、その思いも薄れ、備えなければと思っているけれどもまだ何も備えていません、はい、という声も聞かれます。自然災害は忘れた頃に突然やってくるものです。
はい、
高橋さんは非常持ち出し品の準備と家庭内備蓄を行っていますか？
はい、非常持ち出し品はリュックを玄関のところに置いてありますし、備蓄は食品庫、ローリングストックで、はい、やってるつもりです。
はい、ありがとうございます。
はい、こう非常持ち出し品ってちゃんと、ね、備えてる方多いかと思うんですけども、でも言葉としてこの非常持ち出し品と備蓄品っていうのはこう区別もちゃんとあるんですか？
そうですね、非常持ち出し品というのは災害の危険が迫って急いで避難する際に自宅から緊急的に持ち出す品々のことです。
うん、
避難するときになって慌てて用意していては間に合いませんので、すぐに持ち出せるように備えて準備しておく必要があります。
そっか、改めて言われるとそういうことですね。避難するときにちゃんと両手が使えるようにリュックで非常持ち出し袋っていうのは準備しないといけないということですね。
そうですね、あとは重さが重要になってきます。
はい、
何でもかんでもリュックに詰め込んでしまっては、避難する際に支障が出る場合もあるので、男性で15キログラム、女性で10キログラムを目安に準備しましょう。
そうですね、確かにこう足首まで水に浸かってしまうという状況で避難するときって重いものを背負って危険ですもんね。でもちろんそんな状況になる前に避難はちゃんと終わらせなきゃいけないということなんですけども、さあ、何をその袋の中に入れておいたらいいですかね？
非常持ち出し袋に入れておかなければいけないものは、災害が起こった直後で外部からの支援が届くまでの間に必要なものを入れておきましょう。まずは非常食と呼ばれる食料です。
日持ちするものがいいですよね。昔乾パンとか言われてましたけども、そうか、クラッカーとか缶詰、インスタントラーメン、カップラーメン、そんな感じでいいですかね？
はい、お湯や水を入れてしばらく待つだけで食べられるレトルトのご飯もあります。五目ご飯やわかめご飯、赤飯などいろいろな種類があります。ホームセンターやスーパーで防災コーナーを設けて陳列しているお店もありますので、気軽に買うことができます。
そうですよね、今本当に種類も多くなって身近なところで、ね、買えますもんね。あと食料のほか水も備えなきゃいけませんよね。
そうですね、1人1日3リットルが目安と言われています。消費期限の長いペットボトルに入ったものをお勧めします。最近では10年間の保存が可能な商品もあります。
10年保存の水ですか？
はい、
生きていくためにね、水って絶対必要なものですからね。でこういったものってどのくらい用意した方がいいですかね？
災害が起こった直後には道路の損壊などにより物流が停滞することもあり、すぐに支援が来ない場合があります。外部からの支援が届くまでの期間を想定して、3日を目安に必要なものを用意しておきましょう。
食べ物、飲み物、まだその他にもありますか？
怪我に備えて救急用品、夜間の行動に備えて懐中電灯、正しい情報を得るためのラジオ、 衣類や肌着、現金や預金通帳、印鑑などの貴重品も持ち出さないと困ることになります。
そうですね、懐中電灯、ラジオってこう取っ手を回すと発電してある程度こう時間聞けるっていう、こう電池のいらないタイプなどもありますからね。そういったものも防災用としては便利ですよね、
う
ん、
そうですね、電池式のラジオであれば予備の電池もしっかりと準備しておきましょう、うんうん、他には薬も準備されるといいと思います。特に持病のある方は薬とお薬手帳なども備えておきましょう。
そうですね、高齢者の方には特にこの薬とお薬手帳は忘れないようにしておきたいですよね、うん、
また赤ちゃんがいる家庭では赤ちゃん用のミルクやおもちゃなども必要ですよ、
うん、そうです。ということはもう家庭によって備えるべきものって変わってくるっていうことですものね。それも定期的に中身見直して必要なものが入っているか、またその逆でももう今いらないって不要なものって、そっか、じゃあチェックもしないとなりませんね。
そうですね、非常持ち出し袋だけでなく備蓄品の用意も忘れないでくださいね。
はい、
今後30年の間に起きると言われている南海トラフ地震は日本の大きな範囲に影響するというふうに考えられています。
そうですよね、太平洋側って、ま、津波の被害の心配もありますしね。
その通りです。津波が発生し海辺の市町に大きな被害が出た場合は、うん、そちらが優先的に救援されます。
そういうことですね。そうするとその津波の被害が想定されていない瀬戸市への救援というのは、まあ、遅くなる数日かかるということですかね。
そうですね、救援が遅くなることも考え、はい、その間は自力で生活するために少なくとも7日分以上の備蓄品の備えをしておきましょう。
そっか、7日って結構な量ですよね。でそれで賞味期限を気にするのもっていう、またちょっと大変そうな気もしますけど、う
ん、災害用の保存食ばかりで大量に備蓄する必要はありません、うん、日常で使っている食材を最初に少し多めに購入しておいて、消費をしたらその分を補充していく、うんうんうんうん、そうすることで常に一定量の飲食物を自宅内に備蓄することができます、
うんうんね、今こうやってローリングストックの方ね、多くなってますもんね。それから非常持ち出し品でもお話があったインスタント食品などもいいですもんね、うん、
はい、缶詰などでしたら食べ慣れているものもあるかと思います、
はい、
こういったものを有効活用しましょう、うんうん、ただ普段使いできるものは消費期限があまり長くありません、うんうん、定期的に使うことと買い足すことを同時に行うことで備蓄を維持しましょう。
はい、よくやります、賞味期限切れってね。でこういう備蓄品を使うときって、まあ、災害時を想定してこう調理をしてみるっていうのも一つなんか訓練になりそうですね。
そうですね、うん、あと食べ物以外では、例えば寝ているときに地震が起きた場合には、うん、割れたガラスなどが床に落ちている可能性が高いので、
はい、
枕元に運動靴か厚手のスリッパを置いておくことも災害への備えの一つです、
うん、そっか、
火災が発生した場合にすぐ初期消火ができるよう、うん、ご家庭に消火器を備えておくこと、
うん、
常にお風呂に残り湯を溜めた状態にしておくことも大切です。
そうですね、やっぱり自分の体は自分で守ると、命はね守るということが原点になりそうですものね。さあそれから藤井さん、なんか今防災クイズっても話題になってるそうじゃないですか。
そうですね、防災クイズを、各地域で回覧をしていただくということで、うん、皆さんにチャレンジをしていただきたいと思います。
はい、これ各回覧もしてるってことなんですか。
そうですね、
いいですね、このね防災と聞くとね、何からこう手をつけたらいいかわからないっていうことね ありますけども、防災クイズならこうなんか力試し楽しく学べそうですもんね。
はい、防災のことを家族で話すきっかけにしていただけたらというふうに考えております。
こういう防災クイズなども各家庭ね、こう回覧なんていうこともあるということですね。やっぱりみんな家族で日頃からこの防災に対する意識を日常の中で考えていくということがねとても大切ですし、それから自分の命は自分で守る、そして自分の命を守ったら次には近くの人を助けるということ、まあ、自助をして共助、そしてまた公助ということにねつながっていきますからね。やっぱりねみんな んなでこう防災のことは日頃から考えていかなきゃいけないなというね、そんな気がしました。今日藤井さんありがとうございました。そして防災クイズもぜひ家族でチャレンジして一緒に防災のことを考えてくださいね。今日は危機管理課の藤井さんにお話を伺いました。